国坂です。
日賀萌弘です。
アシトミシンゴです。
10月の編集室でございます。
はい、
どうもどうも。アシトミ先生はね、歌ネタをお疲れ様でした。
はい、できました。ちょ
っとどうでしたか、ああいうお笑いのコンテストっていうやつの雰囲気は。
いや、まあ一番は楽しかったです。
ああ、
本当に、うん、楽しかったです。あと良くも悪くもあっという間でしたね。
あっという間だった。
マジで、まあ、出場者が敗者復活のラブレターズさん含めて、うん、9組行ったんですけど、うん、まあ、お笑いの賞レース見たことある人はなんか暫定シートみたいなの聞いたことあると思うんですけど、うん、ただ現在得点が1位の人、うん、2位の人、3位の人が座る席みたいなやつ、うんうん、あそこに唯一行けなかったのは我々。
じゃあ後半なのに上位3組に入れなかった。
なんか番組前半からなんか抜きつ抜かれつの、うん、なんか面白い番組展開だったところを、うんうん、我々は点数が出た瞬間5位っていうですね、
うん、それはまた香ばしい経験だね。
いや、でもやっぱりすごい楽しい経験でしたね、
うん、
し
かもよかったね。
大阪っていうドアウェイでやって、うん、まあ、まあ笑っていただけたんで、うん、ありがたいですね。
いや、素晴らしいです。お疲れ様でした。よかった。よかった。いや、もう全国区ですから、
ネ
ット文字で一番有名な人ですから
ね。そうだよ、だから彼に引っ張ってってもらわないと。
そうだよ、
僕のツイッターでもですね、アシトミ君のワードオーダー出てる CM がずっと出てですね、
ちょっと何言ってるか分からない。
あ、プロモーションのなんかずっと載って企業のやつがあって、
ね、ワールドオーダーが出てる CM がね、ツイッターでも流れてきた、
流れてきてすごいなと思って
ますから
。翻訳って
地上波タレントですから、もう、
ね、嬉しいよ。
お願いしますよ、アシトミ先生。
関西ローカルだったし。
あれでもさ、どうなの、なんか何らかの形で見たよみたいなさ、家族とかさ、いなかったの、同級生
とか。親戚とかはなんか見てくれたのはいたらしいです、
ね。うん、足止め親戚いるんだ。
いますよ。
いますよ。あなた失礼だな。
なんかいなさそう。
アニメによくある天涯孤独設定。
なんかいなさそう。
いや、めちゃくちゃいっぱいいます。
あ、そうなんだ。
めちゃくちゃ、もうだって多藤さんは行ったことある、僕のあのふるさと。
いや、もうあそこだけでもうポツンと足止めっていうのが、足止めっていう名字の人はもう全世界であそこしかいない。、うん、
であの島の人たちって大体親戚ですから、
うん、あ、そうか、
大体。
なるほどね。
近い人たちばっかり集まっ てみたいな。
いや、よかったですね、
感じで、うん、まあ、地上波放送こそ多分関西ローカルでしたけど、うん、なんかネットで見れる方法が一応今回もあったりしたので、うん、配信でそれで見てくれた感じ。
よかった。
いいですな。
ね、熱文字メンバーもぜひ見ていただきたい、
ね。そうですね。
はい、うん。記者の皆さんもね。あと、熱量と文字数、YouTube 始めてますから。
そうですよ。
過去のアーカイブね、2013年から、うん、本当にゆっくりですけど、配信可能なやつだけ上げてますから。
可能な。
全身タイツの
件。そうですね。はいはい、今見ても意味わかんないです。
意味わかんないですね。
タイトル、 タイトルの意味全然わからない。
タイトル変えないんですね。
変えない。
今風にね、変えますけどね。
ちょっと変えてるやつもあるんだけど。
はいはい。
うん。ただ確かにね、俺全然告知してなくて、今のところの600人ぐらいしかいないから。
少ねえなー。
こっからガンっていけます
っけ。もうちょっとね、チャンネル登録とかしていただいて、まあ生配信とかできるようになればいいかなというところでございます。比嘉君はどうしてたんですか、この1ヶ月。
私はですね、最近漫画を珍しく買い始めました。
珍しい。四つ葉としか読まないかと思ってた。
週刊少年ジャンプに週刊で買ったんですけども、うん、最近単行本をちょこちょこ。
へぇ、
今更ながらですね、呪術廻戦を集め始めたりとか。
ジャンプコミックス。今から。
いや、読んでたんですけど。
比嘉君、ほんと今更案件多いよね。いや、俺でもさ、それすげえいいことだと思う。
と思うよ。いい作品は古びないんですよ。
そういうことでしょ。
そうそうそう。
古びないって新しい作品じゃないですか。今のだよ。
読んだんですけど、設定って結局読み飛ばすじゃないですか。うん、で気になってるから、また買い始めたと
か。ああ、なるほど。わかんねえから。
わかんないから。
どういうことなんだろうと。
あと、新しめの作家さんもと思って、ダンダダンって漫画、アシトミ君とか知ってる？
あ、なんか聞いたことあるよ。うちのグループ、ワールドオーターのメンバーが好きなやつ
ですね。チェーンソーマンの、
う
ん、
マンはね、
作家さんの、元アシスタントなんですかね、うん、やってる漫画とか、あと、青の箱でしたかね、ジャンプの、 すごい甘酸っぱい青春ストーリーがあるんですよ。
それいちご 100% 系
じゃなくて全然違うもん、うん、なんか女性が見ても OK なやつです、絵がねすごい爽やかでして、
ボーイズビーじゃなくて
青な箱ですよ、青な箱、ビブオスビーじゃありません、ありません、これ絶対アニメ化しますよ、 100% しますもん。
ああそう、
もう今のうち押さえたわけですよ皆さん、本当に。
なんていうやつだっけ、
青の箱です、
ね、青の箱、はい、
もう押さえられてるでしょ、
押さえ、もちろん
ジャンプですよ、
いやもうベストセラーになってますからね、ちょっとポストカード欲しくてアニメイトのですね、うん、新宿店行くぐらいちょっと珍しく僕もちょっと久々にアニメグッズとかも買い始めましたかね。
習慣じゃないけど、そういえばさ、昔あの人力車でさ、
はい、
あの荻沼 X っていたじゃん、
はい
はいはいはい、
若手で荻沼今漫画家でさ、
そうです、ね、
結構な人になってんだよ。
結構ですよ、なんか小説も出したんですよ、芸人小説、
あ、小説でしょ、
出してすごいですよ、うん、で漫画も面白いですから、ね、
あのね、ミステリーギャグっていう謎を解くみのっていう 謎を解くみちゃんっていう主人公が出てくるんだけど、昔より画力がアップしてて、
うん、
女の子が可愛くなってるのがちょっと腹立つ、
いいじゃん、
可愛く描いてんじゃねえよ、
そりゃそうでしょ、
ちょっとときめいちゃうわみたいな面白いギャグ漫画
で、 JCA 時代のしっかりしてる時にちょっといろいろまた思い出ありますよね、
いやでも面白かったんだよね、荻沼 X、 うん、そうなんです、
目立ってましたよね、すごく
ね、国井さんはどうしましたか、この一月。
アニメ見てましたよ。
あ、アニメ見てるんですね。
いや、見てますよ。
いや、なんか木を伐採したりとか、そういう人たち
も。それも、やりつつ。
そうや、
やりつつ。
でも、
CW ニコル。
いや、そうそう、CW ニコルみたいな生活してるのかと思
って。親善権もあるからさ、
そうだね、
ちょっとちょこちょこも見ておかないと。
もうブルーピリオドとか始まってるしね。
でも、それに合わせて、やっぱりね、なんか古い、ちょい古ぐらいのも、
うん、
なんか見ててね、うん、また最近新たに、なんか続きが気になるアニメとか漫画もそうなんだけど、うん、ちょっと最近俺弱かったなと思って見始めたら、まあガラスの仮面が面白いかと思
う。ガラスの仮面面白い。
まああの過激少女に触発されたって部分があるんだ。
いやガラスの仮面面白いな、うん、早く続き見たいな。
いやでね、あの今関東ローカルで昭和版のガラスの仮面アニメやってたんですよ、
ま
あ、過激少女と同じぐらいのタイミングで、でこれはこれでやっぱり面白いわって見てたら、まあテレビ神奈川なんで僕が見られるところで、で結構休むんですよ、あの野球中継ベイスターズとかがあるんで、は
いはいはい、すいません本当うちのベイスターズ
いやそれで同時期にこう、それであのな昭和版をちゃんと見てから平成版も見ようと思ってたんだけど、
うん、
やっぱあまりにも続きが気になっちゃって、
ね、
我慢ができなくて昭和版を見た後すぐに、うん、もう途中その終わったところから合わせて平成版を見るみたいな、うん、
そ
したら平成版一気に最終回まで見ちゃったよ、50話あるのに、
面白いね
あれね、ガラスの画面面白いね、やっぱり
面白い、
今更だけど、
うん、
いやすごいわと思ってさ、そういう感じで続きものっていう感じでね、フルメタルパニックとかも見てました。
いやいい
ね、ああ、最初のやつですか？
いや、だ最初と TSR と、はい、インビジブル。
うん、
だから、不毛布じゃなくて、本、うん、あの、ガトーさんの中にあるフルメタルパニックってこっちなんだなっていうのは見てて思った。
う
ん、話面白いってこういうことなんだと思って、改めて思いました、
ね。フルメタルパニックも語り継いでいかなきゃいけない作品だね。
と思いますね。本編がちょっとやっぱりあまりにシリアスなんで、みんな不毛布、俺らもそうなんだけど、
不毛布
言ってたんだけど、いやでも改めて見るとやっぱ話面白い、あれがあっての不毛布だよっていうのはすごい思った、
うんうん、そう、そのリメイクというか続編でも何でもないんだけど、一応今日の時点で一応話題になってるやつで言うと、あのポプテピピックがね、
はいはいはい、
再放送するとかほざいてるわけですよ。
あ、始まりましたね、は
い、
これ。
どうあがいてもクソアニメっていう、その、ネットニュースになってたんだけど、声優さん全特化してるわけ。
あ、これでもあれ、毎回違くなかった？
いやいや、だから、もう一回作り直して、
あ、なるほど。
作り直してっていうか、はい、映像は同じで、
そのままで声優さん変わ
って。声優さんをまた 全特化で。で、あれさ、いや、2話以降絶対新しいの出してくるよね。再放送とか言って。
いや、あれ僕出さないと思います。あれは新シリーズの布石だと思いますね、うん、だから今回もあの全く旬の声優さんに行くのかと思ったらそうじゃなくて、前やった組はそのままシャッフルしてるんですよ、
うんうん、リミックス版って言ってるんです
か、うん、
リミックス版って、
あ、
よく見たら前のやつとかってあの前半パートは
あって後半パート全く出てこないかな、新しいの。
いや、出さないと思います、そこはさすがに。 逆に言うとそこ外した時に、うん、外れた話数の人だとかが、うん、はぁってなるじゃないですか。そこはしない気がすると思うんですよ、うんうん、
まあ8月のシンデレラ9もね2021みたいなよくわかんないタイトルになってましたから再編集版では
いはいはい、はい、
まあ見ちゃったけどね。あ、足止君もそう思う？全く新しいの出てこないと思う？
どうなんですかね。そんなにでもなんか声優さんの組み合わせってそんなにすぐ生まれるもんなんですかね。なんかあの作品ってなんか何か別のでっかい作品で共演した者同士がね、うん、あのポッポッとやるみたいな組み合わせじゃないですか。そうだよね、うん、そんなたくさんそういう組み合わせあんのかなって。
多分そのあれ終わった以降の作品が多くなると思うので、どうしてもバンドリとか、うん、あの辺とかからとかストップリとかそういうとこから入ってくると思うんですよ。
結構新しめの作品からもなんか組み合わせがあって、うん、そのそれこそあのエンディングテーマを歌っているのがあのまあ前もそうでしたけど、あの牧野由依さんと渡辺由依さんの組み合わせがあって、あのみんなあアイマスつながりだってみんな言ってるんですけど、うん、プリパラだよバカ僕ずっと思って
た。アストレ君からしたらね、
いやいや、ブクブ先生プリパラ大好きなん
だ。男性パートは竹内さんもいたからそうな
の。あそこはアイマスだけど
プリパラだろバ
カ。アストレ君だ、アストレ君の
赤赤赤赤赤赤赤赤赤
プリパラの
赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤
赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤
赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤僕はね、庵野秀明展行ってきたんですよ。
ああ、はいはい。
今ちょうど新国立美術館でやってて、
どうでした？
で、それをでまでまたレポートする仕事っていうのも
あって、ああ、なるほど。
評論家の氷川隆介さんと対談するみたいな話があって、庵野さんが高校の時の、うん、あの多分ね映画研究会とかはなかったんだろうね、地学部っていうのに入ってて、
へ
はで地学部の解放を毎月出してんだけど、うん、そのなんかね、地学部の解放の表紙をすごい描いてんの、うん、庵野さんが、うん、その絵がめちゃくちゃ緻密で笑う、本当に、あ、この人根っから同人なんだな、メカと美少女本当に好きなんだな。
あ、メカと美少女の地学のあれなのにそのニュアンスが出てるんだ。
まあだからそれこそ表紙のやつはなんかこう地学部の物質ってこうあればいいなみたいなの書いてんだけど、すげえ狭い中にもうボタンとかスイッチがいっぱいある機材とかが置いてあるみたいな、まあ、コックピットですよね、まあ、コックピット好きなんだなとか、あとまあウルトラマン、ライダーで、あと少女漫画ね、スケバンデカとかです
よね、
うん、影響を受けまくった作品がいっぱい展示してあって、あ、これ庵野さんの歴史って日本のもう特撮とアニメの歴史そのものなんだな、ね、でまた引用元もすごい分かりやすいから、うん、こんな分かりやすい人だったんだな
影響されやすい、そうそう、今度作るし、
いやだから匂わせるとかじゃなくて思いっきりそのまんまやるから、
うん、
そうだ、まあね、まあ俺らさ大根フィルムとかさ、はい、そういうのをたどって知ってるけど、うんうんうん、まあなんか帰ってきたウルトラマンからやってること基本的に変わってないじゃん、
う
ん、
そうですね、
この映像どっかで見たことあるよ、エヴァじゃねえかよみたいな。
そうだから何とか風をやりたいというか、うん、何とかをやるっていう、
そうそうそうそう、うん、だからガンダムの模写したやつとか、
はい、
あと巨神兵の原画とか、うん、それも全部残ってて、
物持ちもいいですね、
物持ちいいんだよ、まあ、各スタジオで保管もしてるんだろうけど、うん、すごい面白かったですね、うん、そんなオタ活、皆さんはこの1ヶ月いかがお過ごしでしたでしょうか。メールをいただいておりますので、はい、ちょっと紹介したいと思います。泉みじめックスさん、コロナ禍の応援上映について、まあ、ちょっとね、足止先生前コロナの中でライブどうやってやるかとか、
はい、
声出し問題どうするかとか、はい、まあ、いろいろちょっと話してくれたんですけれども、それについてですね、コロナ禍になって初めて応援上映に行ってきたので報告させていただきます。私自身応援上映に参加するのは去年のキングオブプリズムオールスタープリズムショーベスト10以来、はい、1年7ヶ月ぶりとなります、
はいはい、
これご覧になりました、
さ
すがですね、はい、今回参加する作品は巷で噂の龍馬新生劇場版、うん、テニスの王子様、
あーあれやってんだ、あれ
3D
でね、
あのこれね、僕今大学1年生、日本の大学1年生にちょっと授業やってるんですけど、うん、毎週なんかこうクラスメートにおすすめのものっていうのをプレゼンテーションしてもらってるんですけど、大学1年生からこの龍馬をおすすめしてましたね、
はいはい、今の新しい
やつ、いやお前テニプリ世代じゃねえだろうって全力で突っ込んだんですけど
先生が、
あ、でもやっぱり お父さんお母さんとも見れるし、もう今やなんかそう年齢とか関係ない作品になってんだなっていうちょっと実感しましたね。アトベ様って呼んでましたずっと。何も知らない人どう受け止めるんだろう。
さま付けなん
だ。アトベ様がみたいな普通に。
まあ最初にアトベ様っていうの呼び方で聞いたから
そういうの。そうなんだよね。うん。新生、劇場版テニスの王子様、この日が4回目の鑑賞となりました。ちなみにこの映画はディサイドとグローリーの2パターンがあり、この日はディサイド、はい、コロナ禍でのルールとしてもちろんマスク着用、上映中の発声禁止、手拍子と拍手、そしてコスプレでの応援とグッズやペンライトの持ち込みは OK ですが、感染予防の観点からタオルとうちわは NG という注意書きが公式から出されています。応援上映の開催日は金曜日の夜の上映のみということで、好きな学校のジャージを羽織った人や過去のイベントで発売されたペンライト持参の人などガチなテニプリファンが集合した感じがあり、自分が見た限り女性率 100% でした。いいね、楽しそうだね。ストーリーについては割愛させていただきますが、簡単に言うとミュージカルのような映画になっており、この映画のために作られた新曲など曲が始まるたびにペンライトを振ったり、振り付けがある曲、これはなるべく上半身のみで踊れる振り付けにしてあります。で踊っただけでしたが、普通に見ている時から応援上映で踊ったりペンライト振りたいと思っていたので念願かなったりです。この日の開催が応援上映の初回ということで、みんな探り探り反応している感じがしました。終わった後に拍手とか手拍子するタイミングがわからないという声も聞こえました。なおこの映画には本編後にテニフェスプチという800曲を超えるキャラソンの中から厳選した曲に乗せて原作の名場面を使った公式マットが流れるというものです。これは、好み先生がイベントをやるとなると声優さんが多忙で集まるのが大変だったり、主に首都圏でしかできないなど映画館なら全国の人が参加できるとだいぶ前から構想があり企画されて実現したんです。私自身テニプリはテレビアニメが放送される少し前から原作を読み始め、途中で離れた時期もありましたが、原作アニメは全て履修済み、キャラソン CD と声優さんが一堂に会するイベント DVD も多く所持しています。振り付けなども完璧です。このキャラソンコーナーでペンライトを振るのが超楽しいですが、基本的に盛り上がる楽曲が選曲されていてコール&レスポンスできないのは少し、いやめちゃくちゃ歯がゆいです。某映画の応援上映の時に隣の人が全部のセリフにレッスルマンだったトラウマもありますが早く声を出せる応援上映が開催される安全な世の中になりますようにと願うばかりです。そして来週も応援上映がもう一つのパターングローリーで開催される予定で参加しようと強く思いました。テニプリっていいな、皆さん流行り病にお気をつけください。次はネプリーグに森久保さんが出演するらしいのでその報告をしたいですということで泉みじめくさんありがとうございます。
なる
ほど、
ね、なるほど。結構足止め先生工夫がありますよね。なんか上半身だけの振り付け。
そうですね、僕が見に行ってた映画、まあそれこそ、ね、キングオブプリズムとかも、うん、あの前もってその映画館でみんなで楽しめる振り付けをみたいなのが、うん、事前に YouTube に公式で上がってたりとかして、うん、なるべくそのみんなで体を動かしたり、うん、声を出したりして楽しむ機会をっていうのがあったんですけど、やっぱ声が出せないっていうのがなくなっ、うん、声を出せないっていうのがちょっと今状況だと思うんですけど、うん、まあ、それ以外でなるべくたくさんそのみんなと楽しめるところをまだ残してるんで、うん、あ、応援上映って言えば声が出せなくてもまだ全然いけるんだなと思いましたね、
うん、なるほどね。まあグッズやペンライトの持ち込みは OK だけど、はい、タオルとうちは NG、 コスプレは OK、うん、そうで手拍子と拍手も OK なんだけどタイミングがわからないという、
はい、確かにキンプリの時はもともとそのなんかミニシアター系の劇場でしかやってなくて、うん、口コミで広がってった系なんで、やっぱお約束がガチガチだったんですよ、うん、キンプリの時、うん、多分お約束100カ所ぐらいあったんで、
100カ所、
あれ多分初見でついてくの無理だな
そうだね、
もしかしたら今のこのテニプリの今ぐらいの頃の感じが固まる前の感じの方がもしかしたら一番楽しいかもしれない。
なるほど、
ね、固まってくると
確かに確かにな
んかなんでしょう、覚えてるセリフをちゃんと言わなきゃぐらい
の、そうだね、
ちょっとなんかそういうガチガチに固まってきちゃう人もいるっちゃいるんで、
初回っていうのはちょっとハードル高いけど、はい、そう固まってない、だから俺も最初キンプリ見た時に、はい なんかやっぱツッコミ気味のコメントとかする気の利いた人とかいるじゃん。
いますよね、はい、
女子みたいな。
あの作品はそうですね。
そういうのがなんかこう聞いて面白い爆笑ポイントにもなってたからね。あれは本当日本特有の文化だなと思ったんだけどね、
はい、
もう一通いきます、はい、朝記者。ゲーム筐体の話、まあ、ゲーム筐体の話もね、足止め先生してくれましたけども、ゲーム筐体の話で思い出したのですが、昔ときメモのデートにだけと、え、ときメモのデートにだけ特化したアーケードゲームってありましたよね。
いや覚えてないですね。
確か指の血流センサーで計測し、それをユーザーのドキドキ度数として検知してゲーム内容が変動するやつ。
ほう、
確かゲームが終わると
なんか
デートシーンをプリントアウトして持って帰れたと思います。当時このゲームがやりたくて新宿東口にあったコナミ直営店に通ったことも今となってはいい思い出です。あの筐体個人で持ってる人いるのかな。朝記者
すごい少ないだと思いますよ、うん、僕も言われてもいまいちピンとこなかった、ね、
それ何、好きな子とデートしてドキドキするとその血流が上がるのかな。
だと思いますよ。
ドキドキすれば上がるでしょ。
ええ、ドキドキすればいいのかな。
いや、そうなってくると多分シナリオの分岐みたいなの変わるんじゃない。だから心拍数が上がると何ドキドキしてるの、ドキドキしてるからなんか行く場所変えようかとかさ。
じゃあこれやり込んでる人全然ピンとこない。
そうですね。もうシーンのほら。スーンってやって
るんですよ。いや、すごいな。言葉選ばずに言うと、その血流っていうことで言えば、もうそのどれだけ立ってるかみたいな
話じゃない。違いますよ。
一応指先ですから。あの股間の方じゃないですか。
何でも先っちょそうじゃん。
先っちょ言うな。
それサーモグラフィーみたいにね、こう見てればね、あの指先じゃないんだと、血流はそこじゃないんだと。
だからもうやり込みすぎてて、もうこの展開してっか立たねえわみたいな感じの人は新しいステージに行けないってことですよね。
うん、そもそもステージないと思うんですよ。1個ワンステーションでどこに行く。
でもシナリオ変わるんだよ。ゲーム内容変わるんだ。
あ、映画館の中でのどう展開するかっていう意味じゃないですか。例えば
でもどこまで変わるか分かんないよこれ。
だから血流が上がっちゃったら、なんとかさんのエッチバシーみたいなことがあるかもしれませんし、変わんなかったら、あ、なんとかさんつまんなそうだとかって言って帰っちゃうとか、そういうことがある
んじ
ゃ
ないですか。大きくそんなに変わらないから、みんなのにそんなに広がらなかったんじゃない。
あとは多分
ドキドキして
その筐体を置けるゲームセンターが少なかったっていうのもあるので、そうかもしれない。直営店しかないとか。
いやこれあったらめっちゃときめかない。
ときめ
きの昔ゲーセンはその脱衣麻雀とかもあったじゃないです
か。ございますね。
だからめっちゃ血流がこう高まった時とか。
でもゲームセンターのあの状況でドキドキするぐらいまでいけるか。これだから今度は集中監視みたいなところがあるわけじゃん。
ま
あ
ま
あ、集中できるかって話ですよ。
うんうん、
だってなんかラブプラスのねスマホのなんかアプリで出た時もね、なんかあの体験ブースみたいなの僕近くで見ましたけど、なんか電話ボックスみたいな、
あ
他の人に見られないようにプレイするみたいな感じ。
そうなっちゃう。でもそれでコンパートメントでこう区切ってもさ、結局その空間じゃん。
恥ずかしいよ。
そこでこうドキドキ、恥ずかしいっていうドキドキなのか、彼女と一対一で今喋ってるっていう風に慣れるのが逆に冷めるんじゃない？
はあ、
特殊な場所であるっていう空間で、だ慣れてる人はほら、
ああ集中でき
る。今画像で調べたら、いわゆる本当にゲーセンによく置いてある、あ、格闘ゲームとかが入ってる。
個室になってねえじゃん。
なんかあの格闘ゲームみたいな形のゲーム筐体なんだけど、ときメモの画面が出てて、そのいわゆるテーブルの部分にはレバーとボタンと、あとなんか。マウスみたいなやつ、パソコンの多分ここに手を乗せるん
です。ああ、多分そうだね。
あれですよ。それで血流を。嘘、発見器の状態じゃないですか、きっと。
はいはいはい。指先のね。
そうだね。で、ドキッとしたとか。
今さ、やっぱ体温を測る技術めちゃくちゃ
上がってる。
上がってるじゃん、このコロナ禍で。毎一度だよ。
あ、そうですね。
あ、そうかもしれない。
毎一度ですよ。何、あ、だから、わかんない、俺藤崎詩織嫌いとか言ってたけど、
はい、
ちょっと画面出てきたらドキドキしてる自分とかがいるかもしれないよね。俺詩織好きだったんだみたいなそういうのあるかもしれないよね。
多分意識しちゃって女性向けのデスクソースの一番で、また女性向けの
乙女ゲーで、あー、そっちの方だ、そっちだな。女の子の方がドキドキしてて、
割と VR 彼氏みたいな感じのやつで、
なるほど、
ね、耳元で囁いてくれるんだぜ。そうそうそう、
バイノーラルタウンドで、
しかも金の匂いがしてきた。諏訪部さんとかこうキャスティングできれば金の匂いがしてきた。
いいですね。
筐体の上のところからなんかプリントされる場所があると、
面白い。
メッセージカードがプリントアウト
されてんだな。
え、これのさ、ゲーム実況動画とかないのかな。
いや、当時ですからね、好みの本、そういう、
筐体個人で持ってる人がいたらやってくれればいいの
ですね。
ね。
いるのかな。
こんな攻略できんのかな。だって、発汗メーターと心拍モニターって画面にありますけど。あとライフゲージ
これさ、だって高血圧のお年寄りの方が有利じゃん。
かもしれない。
いや、上がったら勝つか分かんないですからね。
そこなんだよ、
ケースバケース
よ、
絶対
むずいっす。どうなってんだろうっていう興味あるよね。
超やってみたい。
ライフゲージ気に入らない反応だと減っちゃうぞって書いてます。
あ、じゃあ、でもさ、それはさ、毎回ドキドキした方がいいんじゃないの。
そうかもしれない。相手がそのあなた私にドキドキしてないんだって言うんで離れていくパターンなのかもしれないよ。いや、だったらさ、これゲームする前に 2,3 キロ走っていってでプレイしたらさ、
チート
結構強くない。
いや、チートじゃない、
もう最初から
発想がみんな童貞だ
なんでだよ。
何十年前のゲームのことについてああじゃねえこうじゃねえっつってだったら走ったらいいとかありえない話してますけど、なるほど。いや、楽しい、これ。
いいですね。
すごいな、これ。
また出てくるかもしれないね。そのね、うん、温度のセンサーもあるし、
今度
顔
ですね。
顔認証システムもあるからさ、今度表情を読んで向こうも返してくるとかあるかもしれない。
は
い、なんかつまらなそうみたいなこと
言われる。本気の恋愛シミュレーションゲームやりたいよね。
すごいですね。
本気の。でさ、一回もセーブしちゃいけないやつの恋愛シミュレーションゲームをガチでやってみたく
ない。ああ、それ面白いですね。セーブ禁止はいいですよね。
そうそう、
セーブ禁止、はいはいはい、あとオードセーブでもいいから
。そう、うんうん、まあ、そんなね、お話ありました
すごいな。
じゃあちょっとね、僕一人でメール読むの疲れちゃうんで、はい、じゃあ足止先生お願いします。
はい、あ、どれでもいいですか。
はい、どれでもいいですよ。
じゃあちょっとだけ、
はい、
あのアニメの話じゃないところから、
うん、
いくやつで、
はい、
伏線についてっていう
出ました
メール、うん、これ島州さんからの
答えで、
はい、お久しぶりです。島州です。
久しぶりです、
最近の我が意を得たりだった話、
うん、
ごきげんようのサイコロの目みたいですねって書いてます。
ごきげんよう知らない世代が出てきても
そうです
ね。もうそうだよね。随分経つよね、終わってね。
そうですよ。ちなみにごきげんようの席替えの時に流れた曲はランマ2分の1の BGM です。
知らねえよ、ね、
言ってますけども。
てんてんててんてんて、
言われてみたら確かにそうかも。
エンディングテーマのなんかね、確か
すげえ。足止め先生すごい。
すごい。
はい。この、我が意を得たりだった話っていうのがですね、ナイツの花輪さんの YouTube チャンネルで、
うん、
東京03の飯塚さん、
うん、
ね、どちらもお笑い賞レースの審査員やってますけども、うんうん、ね、飯塚さんがゲストに来てネタ作りについて話していたんですが、そのタイトルが伏線が嫌いというものでした、
うん、
飯塚さんの言っていたことを要約すると、ネタの途中で言っていた小ネタをオチにもう一回持ってくるだけなのに、客はおおとなって受ける別にそのネタ自体が面白いわけでもないし、作ってる側からすれば途中と最後に似たような小ネタを挟んどけばいいだけだから難しくもない、
うん、
そんなんでもてはやされてる漫才師ムカつくそれに対して花輪さんも、
うん、
自分も伏線を入れたネタを作るけど、
うん、
笑いの手数は少なくて済むし、
うん、
お客もなぜかすごいものを見たと感じてくれて作りやすい、
うんうん、
とのこと、
うん、
突然ですが私は、アニメ漫画作品において素晴らしい伏線回収、
うん、
最終回に伏線回収できなかったらクソ、
うん、
みたいな評価が嫌いです、
うん、
あ、嫌い。僕も、
いや、作り手からすれば心を動かす物語を作り、魅力的なキャラクターを描き、人を没入させる作品世界を作り上げることが難しいのであって、伏線云々はその作り上げた全体像をどう小出しにするかだけなんじゃないか、
うん、
作品評価の本質にはならないんじゃないの、
うん、
と思っていました、
うんうん、
しかし私は作品を受容するだけのモンスター、
うん、
カスタ、まあ、モンスターカスタマー、
うん、
略してモンカスなので作り手にとっての伏線と回収ってどういう意識なのだろうと気になってました、
うん、
お笑いとアニメで違いはあると思いますが、大好きな芸人で誰もが認める天才コント師の飯塚さんが伏線嫌いと言い切ってくれたのが嬉しかったです、
うん、
ぜひ作り手としてもオタクとしても尊敬する達夫編集長の意見も聞きたいと思いメールしました。 ということです。
どうですか、でも足飛先生お笑い好きですけども
、僕もこの YouTube チャンネルまさに見て、さすがこの動画見て、あ、なんかやっぱその伏線回収ってやっぱすごいコント師の人とかがやる印象が強かったんですよ、やっぱどう見ても。なんですけど、このキングオブコントで優勝してる、もう誰よりもコントを愛してるっていう印象の強い飯塚さんが伏線嫌いって言ったのめちゃくちゃ衝撃的でした。
でかいことだよね。
で、なんで嫌いなのかって説明もめちゃくちゃ納得いくし、でそれに対しての花輪さんの返しも分かるし、でしかも2人とも、まあ、もちろん P は入ってましたけど、具体的に誰々がって言ってたんですよね、よくオンエアバトルで誰々がやってたじゃないですか、ね、芸人受けは悪いんだよね、でもお客様はおーって言うんだよね、これあれじゃん、なんかいわゆるただの天丼みたいなやつじゃん、みたいな。でも客はなんかおーって思うんだよね。でオンエアバトルのお客さんって審査員だから、なんかすごいものを見たって思うと、面白いよりもすごいでボール入れちゃうんだよ。いや
マジでオンエアバトルの客問題あるよ。
客がね、難しいところで。あるよ、面白い前提でいいのに、なんかすごいに重きを置いているのがよく分かんないんだよねみたいなことを言ってて、すっげえ分かるわって思いながら見てたんですよね、その動画。いやこれはかなりアニメにも通じるところあると思
う。そうだね、
だいぶ。
今度単独ライブやる比嘉くんどうかな。クリエイターとして、一クリエイターとして比嘉くんどうかな。
やっぱお相手のインスピレーションですよね。
あ、そっち行った。あ、そっち行った。なるほど、天才肌演出。
いや本当、
もう全部アドリブでね、
やるぐらいの天才じゃないですか。マジの天才じゃない。
お客様を見てその場でこうキーワード出てくるじゃないですか、ね、
すごい。
ブヒブが全国放送されたらチャンピオンだった。脊髄反射だよね。
脊髄だけです。
国沢どうですか、ね、アニメにおける伏線回収。
アニメにおけるっていうと、もうお話の流れですからね、それどうしても使いたかったっていうのがあればっていうのはありますし、僕はだから今もうこの現状を見ると伏線がどうというよりは、いや設定盛りすぎじゃないですか、これこんなにいります、後から出てくればそれでいいですよとかっていうのは、僕は今伏線云々よりもそっちの強く思いますね。キャラクター数もそれもしっかり、女の子を見せるためだけにこれ必要ですかもとかっていうのもたまにあったり、まあ男の子もそうだけど、
箱には凝りすぎっていうことです
よ、ね、とかそういうのもあるよね。でだから今主流で人気だから、こういうものを作っ、これだけ作ってこれだけ売ろうっていうモデルなんだよ。これが悪いとは僕は言いません、仕事なんてみんなビジネスやってるから。ただそれをお話として見た時にはやっぱりなんだろう、みんなわっしょいわっしょいなってないような気もするんだよね。最初にパイオニア的なことをやってる人たちっていうものは当たったりするんだけど、その後から多くのフォロワーが必ず出てくるから、これどのジャンルもそうなんだけど、そうなるとこういうものを作ろうっていうよりは、なんか うちでもこうあれに似たものをこれだけ作ってこれだけ売ろうっていうところから入ってるっていう感じに見えるから、これもうちょっとそぎ落としたら別に普通に面白かったと思うけど、こんなに盛っちゃうんだ今っていう感じはちょっとありますよね。伏線より僕は最近そっちの方が気になっちゃう。わかるのかなこれ見ててっていう感じはしますよ、設定自体が咀嚼してるんだろうか、作り手がとかっていうのはちょっと思ったりする。
僕はね、本当伏線のことをあの心の底から憎んでた時期。
そんな過去が。
もっと言うとストーリーが面白いのと、ネタが面白いのまた別だから、ストーリーとかもどうでもいいと思ってる、まあ、もうそれはもちろんそのお笑いだけに限らず、アニメも漫画もそうだし小説もそうなのね、で、小説だとあの前の世紀20世紀に、もうストーリーすら否定した文芸運動っていうのが結構世界的に盛り上がって、僕はそういうやつの研究とかもしてたんで、その行き先はどこになるかっていうと、本当にただ美しい文をどうやって紡ぐかっていう、なんかもうそういうね、文芸的な、だから芥川龍之介とかもそういうのにチャレンジしてる人なんだけど、あのとにかくねエッジが効きまくったものになってしまって誰もついていかないっていう問題が出てくるんだよ。
尖ってるんですね。
そうそう、まあでも演劇とかではやっぱり未だにそれでもそういうことをやって面白いことにチャレンジしてる人たちがいるんだけど、お笑いではなかなか評価されにくくて、で特にまあ訴状に上がってるオンエアバトルのお客さんっていうのは、まあ、いわゆるその意識高い系の人みたいな、自分で意識高いと思っているお客さんたちだから、とにかくなんか構成フェチなんだよね。
ああ、それわかりますね。
で構成フェチの人はその まず入れ物の美しさをめでて、でその中にこういう中身が入ってる見事みたいな、その茶の湯かよみたいなお笑い茶の湯か現象が結構あって
より頭を使ってるように見えるんだよね、構成かっちりって。いや実際使ってたりするんだよ、でも本当にね感覚でパンと思いつくまで考えてるっていうのと実は労力同じだからさってなるけど、やっぱその構成美って見せられるっていうのはなんとなくやっぱね、伏線きれいに回収すると、うん、凝ったものを見たとか、凝ったものを作っているこの人たちは、
これは別に伏線回収だけじゃなくて、うん、それこそ三段落ちとか、うん、天丼っていうのも構成フェチが好きなやつだから、うんうんうん、結局あの伏線回収を否定するとそれも否定することになる、うん、なってきて、あのひねくれた人だと2段落ちとか4段落ちとかになってて、うん、いやちょっとよくわかんないみたいな風に言われる、うん、だから、うん、東京ダイナマイトとかそういうのよくやってたじゃん。
やってた、
はいはい、
うん、でもなんかその構成フェチな人に訴えかけなきゃいけなくなる背景っていうのがもちろんあって、うん、まあ、それはちょっと今回のオリンピックでちょっと残念な評価になっちゃったけど、それこそそのラーメンズっていう存在が90年代からもうすごい存在だったから、はい、彼らを上回るってことを考えたらやっぱ伏線っていうシャブに手つけるしかなかったっていうか、
シャブまで。
だから俺はそのなんだろうな、今はその伏線のこと心の底から憎いとは思ってないけど、まあ、自分としてはあんまり好きじゃないんだけど、まあニンニクみたいなもんだと思ってるのね。
はい、
あ、
うん、
その何でも大体ニンニク入れればうまい。
そうですね。
ラーメンスタミナがつくって思ってんだよ、
う
ん、
そうでニンニクありがてえみたいになってるじゃん。
って、
はい、いやだからそのお笑い見て伏線回収がすごいおおとか言ってんのは、あのもうラーメン二郎食ってるおっさんたちと変わんねえと思ってるもうラーメン二郎美味しいよ、もちろん美味しいし、
はい、
否定はしないけれどもそれだけじゃ困るっていう。だってそれだけが評価されちゃうとその結局さ笑いの量も同じぐらい、面白さも一緒ぐらいってなった時に審査員たちがじゃあ構成が良かった方かみたいな風になりがちなのがムカつくっていう。いや構成で逃げなかった方が貴重じゃんって思うから、うん、で落語とかは割とそういう伏線回収とかじゃない話が結構いっぱいあって、あの文字が読めない人が4人集まってこれなんて読むっていうだけの話とか
いい話、
意味が分かんない時間が流れるそういうシーンもあるから、うん、そシーンで笑わすとかキャラクターで笑わすとかそっちの方もめでる素養が意識高い系の人たちにもあれば、
あ
もっとポイズンガールバンドとか評価されてよかったなって思うんだけど
好きですもんね、ポイズンさん。
ポイズンさんも勝率良くなかったです
よね。いや勝率良くないよ。だからまあ初期おぎやはぎ、うん、まあ今はもう封筒松原とかもそうだけど、
うん、
ああいう人たちってさなんかめちゃめちゃ声で圧倒するわけでもないし構成で圧倒するわけでもないから、
そうですね、一ボケのセンスというか破壊力というか、そうそう、
ただアニメではウルトラシーっていうかその前世紀フランス文学ヌーボーロマンの匂いが一番するのが日常系なんだよ。
おお、
はいはい、
どういうこと？
日常系って話が全くないでしょ、
うんうん、
ああそう
で時間軸もないからキャラクターたちだけが移動するだけなの、うん、で、
はいはい、
こういうことしたらこのキャラクターがどう反応するかで終わるから、だからこれは常々言ってるあの成長物語いらないってそれが、うん、何でも劇場版にするときにいろんな脚本家や監督さんが成長物語を描こうとすると、うん、いや、うん、悪くない、うん、悪くないんだけどもう成長しなくてもいいんだわこっちはって思うから、なんか、うん、その成長したね、よかったみたいな、そのニンニクだけを評価しないでって思うのね。
そこが難しいとこなんですけどね。
はいはいはい。
だからそう、まあ、そういうものがあると逆にいいものを見たっていう反応も大きいんだよ、やっぱり。
そうなんだよ、うん、
もうここなんですよ、ね、
そこなんだよ。
そう、全然いらそういう話いらない、でも今度は作り手は今度はそれだけって怖いんだよ、今度、うん、
怖くない？
作れると思うけど、うん、客の反応ってことを考えるとこれ大丈夫かなってなっちゃうと、うん、何かが起こって起承転結があるっていう形の方が、で実際それをやってみると、いやそれは賛否両論あるけど、ちゃんと分かりやすいそういう形にしていったものの方がなんとなく数としてはまあ好きではないけどいいものを見たと、
まあ、評価され
ちゃんとできてるよねっていう評価になるんだけど、もう一個の違う方は分かんなかったら分かんない、なんだこれはって終わっちゃうから、うん、 作品としては全然評価されてるっていう印象が残らないんだよね。だ
それと一緒で、あの感情移入できるかできないかで、ね、うん、作品を評価する人がいるわけ、構成がいいかどうかっていう、
はいはい、
だからその映画評とかで感情移入できたみたいな、その素人でもさ評価できちゃう時代になっちゃってるから、感情移入できる映画が良くて、そうじゃないやつがダメってなると、本当もう押井守監督とか行くとこねえじゃん。
誰に感情
構成もよくわからない、感情移入もできないっていう。いやいや、こういうのもだから、例えばエヴァンゲリオンテレビ版ってさ破綻してたじゃん。
はい。
まあそうですね。
でも面白いじゃん。ね、
すげえ面白かった、ね。うん、
ポニョとかもうないじゃん。構成とか。
はいはいはい。
構成とかじゃないじゃん。でもあれだけの人が見に行ったわけだから、うんうん、なんか僕は今だからなんだろうな、偏りすぎてると思う。でもまあ伏線回収あってもいいけど、俺はニンニクだと思ってるから、うん、ニンニク入れすぎるなっていうのはある、うん、
もうガチガチにこれ構成すごいでしょみたいな感じ、
そうそう、これニンニク味だからな元の味なくなってっからなっていう、その牛丼における紅生姜と一緒、それ紅生姜丼じゃんっていう人いっぱいいるから、
乗せすぎ、
そう、僕も乗せる方だな、
そうでしょ、お前紅生姜丼
すげえ乗せる方ですね、はい、
そう、それは思ったり
する。そう、みんなもさくらんぼブービーさんみたいに、
あ、超面白い、
1時間でネタ作ればいい全芸人1時間で3本ネタ作る
から。さくらんぼブービーもうね解散してだいぶ経つからな、
破綻したそういうところ、
そうだからみんな今虹の黄昏をもっと評価
する。いや本当そうです
よ、いやすげえ面白いですよ。
まあね、国さん、虹の黄昏っていう、まあ若くもねえんだけども、むちゃくちゃなやつがいるんだけど、うん、一番お笑いだしロックだから、
は
い、
なるほど
、はい、あの関東の地下芸人サンバガラスのうちの一組
皆さん僕不勉強なんでちょっとよくわからないんです
いや分かっていたんですよ、まあ、今もいるんですけど、ロックンロールコメディーショー魔族虹の黄昏ラインナップのうちの一組で、
どこにも入ってたんだ、
はい、構成のうまさっていうのは結構やってる人はで見た後にいやすげえと思うけど自分たちでも作れる構成だからってなるけど、そうじゃない人で作れるやつって面白いって思うんだけど作れないっていう絶対的なものを見せつけられるんだよね。これだからあの、
まあだから飯塚さんが言ってるのも、その構成やるんだったらもっとがっちりやろうよっていう話だと思うんだよね。その中盤を受けたとこをケツに持ってくるだけで終わった感っていうのはちょっと手っ取り早くすぎないっていうことだと思うから、なんかこれだったらニンニク入れない方が美味しいよっていうことだと思うんだよね。で入れるんだったらちゃんとニンニク入れる必然性がある料理を作った方がいいっていうことだなと思うんだけどね。
それこそその東京03さんがキングオブコントで優勝した時のコントもなんか最初は旅館に3人で旅行に行ってて、飯塚さんがすごいテンション上がって、旅館、ま、あれいろいろ見てくればイエーイって飛び出していって、その間にその残った2人が勝手に告白して勝手に振られてみたいな下りしたと、飯塚さんが楽しそうに戻ってきて、ここの旅館のおかみすげえ面白い顔してるんだねねねねっていう下りがあった後に、一番最後あの3人が喧嘩して、ふざけんなよ帰るよ俺って言って帰ってって、なんだよせっかく楽しい旅行になると思ったのにって言ったら、おかみの顔面白いなって帰ってくるんですよ。
あ、それはちゃんとした伏線
回収。あれハッピーだったね。
あれが素晴らしい、すごいオチになってるんですよね、あれが。
そうそう、
入れる必要がある
やつ。そうそう、入れる必要があるやつであれば全然いいっていう風な今精神状態です、僕は。
精神状態
の本当に伏線回収心から憎いと思った時期は長かったんで、でもアニメ、そうね、
まだその伏線も
回収期待しすぎてた時もあったの、だからこれはもうアニメ界の時からずっと口を酸っぱくして言ってますけど、ラストエグザイルの最終回だけはないとあれだけは俺暴動起きていいレベルだっていういやいや風呂敷広げすぎでしょそれ、
その日は絶やさないんです
けど、それは
あれはやっぱ聞いたと思ってますけど、
教訓として言い伝えていかないと、この津波はここまで来たんですよっていうの
を
先生のやつね、そう、あの語り継いでいかないとみんなまた痛い目に遭うから、そうそう、これはっていうのはねあるけどね、だからもう女の子が可愛ければいいかなと思って
それがまた難しいんだよ、
そう考えたらオタク幸せですね、そう、女の子が可愛ければ見れるっていうのを持って、
でもなんだろう、伏線回収系でいうと窓マギとか気持ちよかったんじゃないかな、
そうですね、なんか主題歌も含めて伏線みたいなところですよね、
何をして伏線というのかっていうところにもなってくるんじゃないの、だから
まあね、だからなんだろうな、筋
運びとか、
伏線っていうのは伏線であることを悟られてはいけないから、まあ、
本当はそうなんですよ。
でもその最近のやつ、あ、これ伏線だなって分かりやすいやつあるから、
そうですね、
それは伏線ではないっていうのはあるけどね。
うん、本当なんかある芸人がその M1 で、まあ、とある芸人さんのネタを見て、うん、前半に出てきたやつを後半で回収するみたいなネタを見たときに、もう前半を見てるときから、あ、これ伏線なんだろうなって目線で見てると、うん、まあね、なんか楽しく見えなくなってきたみたいなこと言ってたんで、
うん、でもウケんだよそういうの。
まあそうなんですよね、うん、
それが分かりやすくていいっていうのと、いやだから分かりやすくしすぎちゃってるから安易だよってなるってことなんじゃない。もうそれは取り手によるんでしょう、うん、ただそのさっきの客問題で、うん、そっちの方が評価が高いと、うん、いうところがあるんでしょう。
盛り上がっちゃったなこのメール
まだ3通目ぐ
らい。あ、でもね、
じゃあ国さん、
はい、
じゃあお願いします。
じゃあこれいきましょうか。コニロさんからいただきました。
はい、
編集部の皆様こんにちは。
こんにちは。
私は長いことサイレントしておりまして、古くはお試しの頃から。
ありがとう。
初めて聞いたのは声優さんをサッカーのポジションに当てはめるみたいな話だったし。ああやってたなこれ。
やってましたね。
ワールドカップで誰当てるみたいな。なんか比嘉くんとれでやってなかったっけこれ。
カツオさんが最初始めた。
そうだね。
フォワード
なんかやった
ってみんなにも流行りましたねあれ。
なぜ今更メールを送るのか。それは自分が年を重ねていく中で同じ分野でも共通の話をすることが難しくなってきたからです。
そうね、
いろんな作品を知れば知るほど多くを共有できる友人は少なくなっていく因果のことですよねと。それで本題ですが、私は本線とは少し外れた番外的な話を好きになることがよくあります。うん、その一つがピアノの森の漫画9巻第27話、あ、第72話、父のピアノです。この話はアニメ化されていません。うんうん、私はアニメを見てから漫画を履修したのですが、この話を見ていたら雨宮親子の印象は随分変わっていたと思います。主人公の一人である雨宮周平がスランプを乗り越えた後、自分の原点である父のピアノを聴いて己の未熟さを痛感します。そして勝負への執念を一時忘れ、一人の息子として素直な心情がモノローグで語られ、決意を新たに日本を離れる。ピアノの森の中で一番好きな話です。アニメしか見ていない方はぜひ読んでみてください。もう一つ、私の人生ベスト漫画、3月のライオンの10巻チャプター97、アニメだと2クール目の最終回、もう一つの家です。この話はほとんど主人公レイの、養母のモノローグで、一般人の目線で語られるがゆえにレイの異常さ、将棋で食いぶちを稼ぐということの壮絶さが際立つという構造です。モノローグの名手である海野千佳先生にしかできない繊細な心理描写、そして最後の正直で実存感のある夢の話、これが想像で作られたとは思えないほどの生々しさ、一体どれだけの資料を重ねればここまでたどり着けるのか、海野先生がレイと重なって見えました。アニメは原作にかなり忠実な進行なのですが、最終回にこれを持ってくるというのも驚きました。最近では出版社ごとにアプリが出たりしていて、1話ぐらいなら無料で読めたりします。戦術の2つの話はそこだけ読んでも楽しめると思うので、機会があればぜひ読んでみてほしいです。皆さんが記憶に残っている番外編のような回はありますか？アニメ漫画問わず教えてもらえると嬉しいです。それではまた、聞いてもらいたい欲求が溢れたらメールいたします。
ありがとうございま す。
番外編的な話、
あのね、最近はだからワンクールが多いんだけど、うん、
ね、
アニメで言うと2クールの作品のちょっと中だるみする17話18話ぐらいがすごいいいんだけど、それで言うとね、まずね、カーボーイビバップで、はい、みんなでなんか冷蔵庫の中にある変なものを探すっていう、
はいはいはいはい、
あの回ね、
うん、
何にも起こらない。これ、あの、本編に全く影響のない。
影響ないな。
この回なくても成り立つよねっていう。
あの回とキノコの回。
キノコの回、最高だった。最高。あとは、攻殻機動隊のスタンドアロンコンプレックスの、セカンドギグかなんかの、やっぱあれもツークールものの、うん、ね、機械たちの午後っていう、
はい、
あの立ちこまたちだけが集まって喋る話、うん、
お
ー、立ちこま会
すごいですね。
で、なんか宇宙は広大、ネットは広大だなみたいな、うん、宇宙は広大だなみたいな感じで終わるっていう、うん、まあ、あの回はギリギリ最終回にちょい関係あるというか、立ちこまに感
情、まあ、伏線っちゃう、多分伏線、あれは伏線のあれだよね。
とはいえなくても成り立つっていうやつなんだけど、あの機械たちの午後は最高ですね。あれ、あれサントラにもね、あの曲ないんだよな。
あ、前から言ってるね。
そう、機械たちの午後最高、ね、そういうのが好きでした ね、
うん、番外編、
番外編
どうですか。
ちょっと違うかもしれない
んですけど。じゃあ違うよ。
これしか思いつかなかったんですけど。セイントセイヤで
古いよ。いいよ。
だって
昔の、いや最近の
もあるから。番外編で引き出しがですね、もうプリキュア以外だったらもうセイントセイヤしか出なかったんですけど、あれで、あのポテイドン編があってですね、ポテイドン編とそのサンクチュアリ編の間にミッドガード編っていうのが原作で全くない。
は
い、
あの北欧神話の話やる
ね。あるんですよ。まあ子供ながらに何じゃこりゃと思ったんですけど、でも実はその後のポセイドン編でも結果的には好きになって
る、ね、あれ面白かった、
面白かったんですよ、うん、漫画の原作に縛られないので、
うん、全くアニメオリジナルのセイントセイヤの話なんだよね。
でその方向性というかもうあれは完全に仕組み一緒なんですよ、うん、もう12級座のゴーセイントを倒すとか、うん、ポセイドンの順番倒すなんですけども、うん、でもその間のセリフとかをアニメの作家さんとか脚本家の方がいいと思って書いてるシナリオでやってるもんだから、逆に映像で見るとこっちの方がすごいしっくりくるし、うん、胸に刺さるっていうのがあって、結果的にはあの辺が一番面白かったなっていうのが、
あれ良かった、
あれ良かったですよね、う
ん、あれで次のあのセイントセイヤの流れって決まったんじゃない。
あ、そう
か、最初だって原作もちょっと読んでたけど、
はい、
クロスがヘルメットってでかなり衝撃だったんだけど、で一回終わってそのあの何北欧神話編か、OD 編か、
はい、OD 編ですね、
始まったら、なんか原作に準じたなんかデザインに直ったんだよね。
そうですね、ちょっと
書きました。だから絵もみんなかっこよくなってて、イケメンがすげえ、何、パワーアップしてるじゃない。で、はい、敵役も。みんなかっこよかったから、いや、ほっぺんよりこっちの方が面白いんじゃないのかって。
も
ち
ろん。キャラで言荒木さんでしたっけね。あの方はキャラでもするから、うん、もう完全にもう、
話も
正直ビジュアル的にもそっちの方がかっこいいんですよね。
ね、
うん。
最高だったよ。
なるほど。
旬と一気。
うん、よかった。
旬がね、やられ、建物のやつにやられそうになって。
そうそう
そ
う。
そしたらさあ来るんじゃないかと思ったら出たよ、一気。お兄ちゃん。
待ってました、
待ってました。
今日、フェニックスっていう。
歌舞伎だよね。
本当にもう。
歌舞伎だよな。
車田正美作品は。
いいですね。あしとめくんはなんかある？
その番外編っていう言い方になるかわかんないんですけど、あの、クレヨンしんちゃんが、
うん、
クレヨンしんちゃんって基本、その日常、
うん、
的な、ね、うん、あの作品じゃないですか、日常系っていうか、う
ん、成長しなくて最高だね、うん、しんちゃん、
うん、なんですけど、あのたまにちょっと設定を変えたなんか番外の話みたいなのがたまにあって、そん
なイクラちゃんが話せるようになってるサザエさんみたいな
そんな感じのなんかのがあって、うん、番外編が多すぎる時はたまにあるんですよね。
時
がかなり多いんですよ。原作もそうですし、アニメオリジナルの回とかでも、そのカスカベ都市伝説シリーズっていうのが最近アニメでやってるんですけど、本当にあのカスカベに突然ラーメン屋ができて、そこにどんどん人が吸い込まれるように並んでいくんだけど、うん、みんななんか楽しそうに並んでない、なんだこれはみたいな、基本怖い話だったりとか、
本当に怖い話、
全部怖い話だったり、あとこれアニメしか見てない人は多分あまり知られてないんですけど、あの北与の博士ってキャラクターがいて、原作に、あのこれあの春日部に住んでるあのマッドサイエンティストの、ま、っていうか、まあ、天才発明家の人なんですけど、がいわゆる発明品を作って、それを、まあ、遊びに来たしんちゃんたちにあの、まあ、試させてもらえるみたいな、で本当にドラえもんチックな話なの、本当に人の意思をなんか読み取れる機械と か、 なんかクレヨンしんちゃんっぽくない話とか、まあ、北与の博士っていうのは多分お茶の水博士のパロディなんですけど、あとまあ、 あの鉛筆しんちゃんとかもありますし、あのしんちゃんたちがもし小学生になったらみたいな話とか、
すごい同人誌じゃん。
あとアニメだと新面っていう、あのしんちゃんが5人いて、まあ、いわゆるアベンジャーズ的な作品とかもあったりして、結構番外編をめちゃくちゃたくさん作ってるみたいな印象があるんですよ、クレヨンしんちゃん
と。味しめてやってんだな、
やってる、ね、原作にあったものもありのアニメでオリジナルで作ったのもありので、結構やってるんで、これはね、あの普段あのアニメ見てない人も、ちょっとたまに見ると面白いと思います。
今こうなってるんだみたいな感じ。
今こうなってるんだと思います。結構、まあ、本編で一番好きなのは、あの風間くんがあの好きなあの魔女っ子の、キャラクターの話が好きなんですけど、
そんなのなんだよ。
これ結構アニメで有名になった話ですね。なんかもともと風間くんがそのクレヨンしんちゃんの世界の中で放送されてる、なんて魔女っ子めぐちゃんだっけな、
うん、あ、女の子を見るようなそういう作品みたいな
が、の大ファンなんだけど、しんちゃんたちにはそれを隠してるっていう
話。ああ、
なるほど。
で、あの 変身セットをなんか
変身セット固まって染まっちゃったの今
になんか隠れてこそこそ着替えってところ
女装ってこと？
まあそうなりますよね
それはなんか俺それ見たことあるわ。
あの回がすごい話題になったんですよね。あ、風間くんも
そうそうそっちに行っちゃうんだ
そっちに
風間くんもほぼ俺たちじゃんみたいな
真面目な人がオタク化するから面白いみたいなね、
うん、はいはいはい。
本編だとそんな感じでもこれはあくまで本編の話、うん、風間くんにもちゃんと備わってるちゃんとした設定なので、
うん、あ、なんだね。
そうなんです、ね、あこれ番外編はそういうなんか設定ごと変わってるとか
確かにちびまる子ちゃんとかでも長澤くんって最初なんかスピンオフ的なちょっと番外編的なやつだったよね。
長澤くんでも単行本出てますもんね。
そうなんだよね、うん、もう
結構ブラックというかダークな
そうそうそう、うんね、いやありがとうございます。
ありがとうございます。
もうね今日盛り上がっちゃってすごい時間いっちゃったんで、また今度あのいただいてるメールはメール特集の方で
そうしましょうか
紹介したいなと思っております、はい、なんかお知らせありますか。
あ、私あの単独ライブをですね、
はい、
10月末に予定したんですけどもですね、うん、あの会場の新宿ブリーカーというところが水漏れ工事が終わらなくてですね延期になりました。
なるほど。
あの12月18日の土曜日でも場所の方変えまして V1 スタジオのところでやりますんで、
はい、
よかったらそちらの方お願いいたします。
アニメ界的にはですね、あの11月24、20、25、26にあの米子映画
祭、27、28、
もう自分で調べてください。
27、28ですね。
27、28、土日に、だから11月の最後の土日ですね。そうですね。米子映画祭、はい、
決まっております。
行くよね。
行きます。
行くよね。
僕も行きますよ。
出ますんで。
佐藤さんも来ますよね。
行く。
日曜日のアニメ会のライブはどうも午前中かららしい。
俺起きれるかな。
お願いしますよ。
前回
これ、ね、でもこれ多分ね、あの米子映画事変委員会の振りですよ。
寝ろ寝ろっていう。
佐藤さん分かってるでしょって、この時間分かってるでしょ。
この間開演時間に目覚めるっていう、
ね、ありましたね。で15分ぐらい過ぎた多分ハーレーダビッドソンで劇場にドドドドドドドドドってステージの中
中渕教授みたいに
登場。主役主役。すごいですね。
なんだこのイベントぐらい。
最高です。大成功。
そうですね。
それが11月の、末の、土日にありますんで、ぜひね。
あ、それ
で
は上がります。
これいつ配信なんですかね。
これは、10月の11日かな。
あ、ぐらいですかね。あ、あの、まあ、多分、期間、まあ、期間ついてるか分かんないですけど、なんかあの、なんてネタだグランプリっていう番組で、うん、なんか、さっき、あの、多藤さんが話題に出してくれた、うん、あの、歌ネタ王の決勝に行ったユニットで参加してるんで、うん、ネタに投票してくれたらなんか決勝に上がれるみたいなそういうのに参加してるのでぜひご覧ください。
ありがとうございます。はい、あとは熱量と文字数の YouTube よかったらチャンネル登録お願いいたします。というわけで、全てのメールの宛先は熱文字 @gmail.com までです。また聞いてください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
I'm not afraid to die.